声の議会だより。声の議会だよりは、松原市議会の委託により、松原市朗読研究会が松原市議会だよりの音声訳を行っております。今回の声の議会だよりの朗読時間は約44分です。松原市議会だより、ナンバー189、令和5年2月1日。編集発行、松原市議会、郵便番号 580-8501、青 1-1-1、電話 072-334-1550。 特集、あの議案どうなった？妊産婦応援タクシーチケット交付事業、エンジェルタクシー。コロナ禍が長期化する中で、妊産婦及び生まれた子どもが安心安全に妊産婦検診や外出ができるよう、タクシーチケットを交付しました。妊娠届を提出した方にチケット1万2000円分、500円券×24枚を交付。交付日より2年間有効。タクシー会社8社が登録。事業所さんの声、松原交通株式会社。あらかじめ予定日や分娩予定病院を登録しておくと、緊急時に送迎可能。深夜1時まで受付。タクシー会社のホームページをご活用ください。500円チケットはお釣りが出ます。利用者さんの声、亀井ゆりさん、ゆずかちゃん親子。退院時と検診時に利用し、とても助かりました。この事業はずっと継続してほしいです。こんなことを決めました。議案審議、令和4年第4回定例会は、11月28日から12月16日までの19日間行いました。市長提出議案12件、請願3件。189号ではこの中から3件ピックアップします。ピックアップ1、議案第66号、スケボーパーク松原にかかる指定管理者の指定について。水野がスケボーパークを運営します。令和5年春、辰部にスケボーパーク松原の開業を予定している。この施設の指定管理者に、公の施設の指定管理者候補者選定委員会にて選定された水野グループを指定する。質疑応答。問い、指定管理者水野と、スケートボードパークを核としたまちづくり事業との関係性は。答え、今後協議会を立ち上げ、そのメンバーとして一緒にまちづくりを進めていきたい。問い、水野と他の協議会のメンバー、民間企業との意見が分かれた場合はどうするのか。答え、そのような場合にも協力していただくことが、今回の募集要項の条件に入っている。問い、スケートボードパークを核としたまちづくりに指定管理者をどう生かしていくのか。答え、協力関係を築き、アイデアを持って参画してもらい、プラスアルファにしていく。ピックアップ2、議案第61号、令和4年度松原市一般会計補正予算第8号、小中学校の大規模改修について、より良い教育環境に向けて改修します。各小中学校の教育環境の改善を図る。今回の改修は、奄美南小学校のトイレ改造工事、江賀小学校の外壁改修工事、第六中学校の大規模改造工事を予定している。事業名、事業費の順にお伝えします。奄美南小学校トイレ改造事業、5240万円。 江賀小学校外壁改修事業7470万円、松原第六中学校大規模改造事業7680万円。質疑応答。問い、本来この規模の小中学校の大規模改修は当初予算に組み入れて実施すべきでは。答え、来年度に予定していた大規模改修を前倒しして今年度補正予算として上呈した。問い、なぜこれだけ大きな規模の学校改修事業予算を今年度の補正予算とするのか。答え、国で補助事業予算が前倒し採択されたので来年度の予定を補正予算で措置した。問い、来年度の学校大規模改修の予定は。答え、前倒しで実施する学校大規模改修以外の事業は現時点ではない。ピックアップ3、議案第61号、令和4年度松原市一般会計補正予算第8号、松原市新入学生応援事業新社会人応援事業、新入学生新社会人を応援します。若者世代の定住促進を図るため、松原市内の民間賃貸住宅等に6ヶ月以上継続して入居し、松原市に住民票を有する新入学生及び新社会人に対し応援補助金を交付するもの。事業名、対象者、補助額の順にお伝えします。新入学生応援補助金事業、令和5年3月1日以降に本市に転入してきた学生、または転入後1年以内に学生となったもので、市内の民間賃貸住宅等に入居し、当該賃貸住宅に6ヶ月以上継続して住所を有するものなど、12万円、1ヶ月あたり2万円かける6ヶ月。新社会人応援補助金事業、丸1、令和5年4月1日時点において、満30歳未満の就職しているもので、学校等を卒業、または退学した日から起算して3年以内のもの。丸2、令和5年3月1日以降に本市に転入し、市内の民間賃貸住宅等に6ヶ月以上継続して住居を有するものなど。男性18万円、1ヶ月あたり3万円かける6ヶ月。女性21万円、男女初任給の賃金格差を考慮。質疑応答。問い、新入学生応援事業の詳細とその先の定住に結びつけるようにするには。答え、賃貸住宅に6ヶ月入居する新入学生に12万円支給、松原の魅力をアピールする。問い、新社会人応援事業の目的と男性18万円、女性21万円の補助額の差について。答え、新社会人の転入・定住の促進、初任給の男女の賃金格差を考慮し女性を支援。問い、給料に対しての家賃の負担は大きい、良い制度だと思う、今後いろいろな改良・研究を。答え、若い世代に住んでいただいて市の魅力を認知してもらい知名度アップを図る。以上です。第4回定例会では12月5日、6日、7日に11人の議員が本会議で個人質問を行いました。各議員の主な質問と答弁を要約して紹介します。時代の流れを敏感に取り入れる取り組みを、大阪維新の会久保孝成。今後の教育指導について。問い、 文部科学省が行った令和3年度学校における教育の情報化の実態に関する調査結果から見える松原市の教員の ICT 活用指導力の状況は？答え、授業に ICT を活用して指導する能力等、本市は大阪府平均値より 10% 以上高い数値であり、ICT を正しく活用する土台づくりとして、人間性を育む教育の両輪で進めていく。問い、子どもとスポーツについて。答え、小学校では体育の時間に運動量の確保、休憩時間にも教員が声をかけ、外遊びを積極的に行っている。中学校では徐々に部活動が盛んになり、今後も学校と地域のつながりの中で、さまざまな活動を支援していく。地域包括ケアについて。問い、初期の認知症の疑いがある場合、相談の入り口など高齢者認知症支援体制は？答え、認知症の相談窓口として国道309号を境に市内2カ所の地域包括センターがあり、医療機関必要に応じて介護認定の申請を促す支援を行っている。問い、認知症による高齢者の虐待を防ぐための取り組みは？答え、認知症サポーターの養成と並行して様々な相談窓口を設けている。交通ルール啓発について。問い、最近普及しつつあるペダル付き原動機付き自転車のルールは？答え、モーターを作動させず人力だけで走行していても道路交通法上原動機付き自転車に分類される。高齢者対策、学校給食の無償化について。日本共産党、野口真知子。高齢者対策について。問い、生活支援や見守りが必要な高齢者向けサービス事業として高齢者福祉タクシー券助成について、交付枚数の増加やチケットを利用しやすい初乗り運賃の設定を求める。答え、創設当初は府内タクシーの基本料金、初乗り料金を助成したが、他の制度との整合性も検討し、現在の助成額となる。問い、緊急通報装置設置状況、実績は？答え、令和3年、緊急通報81件、相談通報337件、令和3年10月から携帯型の装置の利用ができる。問い、高齢者の方に周知をし、命が守られる制度の利用を増やす努力は？答え、周知徹底に努める。問い、健康寿命の促進として入浴料金の助成制度はどうか？答え、補助の妥当性、公平性の観点から検討する。介護保険利用料、保険料。問い、介護保険制度が2000年から始まり、保険料が制度創設時と比較して保険料の推移は？答え、2000年当時は月額3294円、現在8期は月額6550円、2倍となる。問い、2年先の第9期には保険料・利用料の2割負担、要介護1、2の保険給付外とし、ケアプラン有料化など国会で審議されている。市としての受け止めは？答え、国費の負担割合の引き上げ、財政措置について要望する。提案、学校給食の無償化は、コロナ収束後も引き続き継続をされたい。ゴミの最終処分地とカジノ IR 万博会場。日本共産党、 池田幸則。ゴミの最終処分場の再利用は？問い。松原市のゴミの最終処分場、大阪沖処分場について、大阪市の最終処分場、北港処分地夢島がカジノ、IR、万博会場使用のため大阪沖処分場へ埋め立て処分するのでしょうか。答え。神戸沖、大阪沖処分場で令和14年までの計画です。下水汚泥の処分地は？問い。今池水未来センター、下水焼却汚泥はどちらに埋め立て処分していますか。答え。大阪沖処分場で埋め立て処分されています。カジノ、IR、万博会場の安心安全。問い。松原市民がカジノ、IR、万博会場となるゴミの最終処分地、北港処分地夢島は果たして安心安全ですか。防災として台風や地震、津波の対策はどうですか。答え。大阪市が開発したもので、液状化しにくい地盤として、苦情が出た時の対応としましては、大阪市において今後も対応していかれるかと思います。災害時における来場者の避難計画等については、大阪府、大阪市、事業者により防災計画等を策定していかれればと考えております。仮称、北認定こども園地球温暖化対策。日本共産党、植松英治。仮称、北認定こども園。問い。なぜ第四中学校の南隣接の場所に？検討内容と決定に至る経過は？答え。三宅地区と江賀地区の中心に位置する。令和4年松原市議会第3回定例会において、建設場所についても説明し議決いただいた。問い。現在松原第四中学校の登校時間帯と子ども園の園児の通園時間帯が朝の8時ごろに重なるので、歩道に集中して危険と思うが。答え。若葉子ども園の登園時間帯が7時から9時と分散されており、中学生の通学時間とあまり重ならないので、安全に登園できていると聞いている。北認定こども園も同様と考えている。問い。青谷、松ヶ丘、三宅、中南部に在住の生徒さんは8時から8時20分程度に予定地の前を通過される。第四中学校の東門を開放して人流を抑えるなど検討できないか。答え。令和7年4月の開園に向けて、必要であれば教育委員会と調整を行ってまいります。ほか、 CO2 排出の2030年半減、2050年実質ゼロなど、期限が迫っている地球温暖化対策の具体的提案や、そもそも購入した時の用途に合った利用を目指すべき未利用公有地処分並びに貸し出し公有地の状態について等質問しました。子どもを真ん中に置いた学校施設の在り方を。松原未来、笹本裕二。学校施設の計画的長寿命化を。問い。老朽化した公共施設の今後の計画的・効果的な長寿命化を図るにあたり、小学校では全学年単クラス、中学校では全学年3クラス以下という望まない状況が今後予想される中で、学校規模の適正化、小中一貫校による再編等、適正管理の方針を早急に出す必要があると考えるが、いかがか。答え。市としては、現時点では、まずは安心して教育ができるために、順次適切な改修工事が必要と考えている。 老朽化学校プールの集約を。問い、全国的に学校プールの集約、廃止が増えてきている。熱中症回避による授業数の減、施設老朽化による維持更新の難しさ等で、共同運用、市営、民間プールの活用が考えられる。プール建て替えに一基約2億円かけるならば、高齢者も利用可能な市営の温水プールを検討し、子どもたちの泳ぐ力をつける指導確保が大切ではないか。答え、市全体で横断的に研究検討する。部活動の地域移行には慎重に。問い、スポーツ庁から公立中学校運動部活動の地域移行の提言が今年6月に出され、まずは休日から令和7年までに進めるようにと示された。少子化と教員の多忙化による部活動の継続困難が発端。市教育委員会としてどのような考えをお持ちか。答え、今はスポーツに関する地域の人的・量的資源が十分につかめていないが、阪南大学スポーツマネジメント部の力も借りながら、教育の一環としての良さを残すよう努め進めていく。移り住んで住み続けてもらえる松原市に、自由民主党池内秀人。移住・定住の促進について。問い、スケートボードパークの新設が若い世代の移住・定住につながるの。答え、スケボーの町松原として全国に認知され、多くの若者が訪れ、地域経済の活性化や雇用の創出につなげ、若い世代に選ばれる町となるよう官民連携で取り組みを進める。問い、新入学生・新社会人応援事業とは。答え、令和5年3月以降に民間賃貸住宅等に入居し、6ヶ月以上継続して居住する新入学生・新社会人に家賃の一部を助成し、若い世代の転入を促進する。問い、子ども医療費助成の対象年齢を高校卒業時18歳まで早く拡充を。答え、財源の確保を見据え、令和5年度予算に反映する。引き続き全国一律の制度となるよう国に対して要望する。問い、市内小中学生の学力向上やスポーツ、芸術、音楽などの指導をある一定民間の塾や教室が担っている。家庭の教育格差を縮小するために塾代・習い事助成を取り入れるべきでは。答え、子育て世帯の経済的負担軽減という視点も含めて引き続き研究する。問い、保育所入所の保護者の就労時間要件を国の次元より早く64時間に。答え、ニーズを的確に把握しながら計画的に保育環境の整備を進める。問い、移住定住の促進策として令和5年度の新たな取り組みの予定はある。新婚・子育て世代を対象に住宅ローンに対して一部補助するような思い切った取り組みも視野に入れて。答え、若い世代の結婚に対する希望を支援できる取り組みを検討している。災害対策・防犯で安心のまちづくりを。公明党・太田和幸。災害への取り組みについて。問い、市民の安全を守るためにどのような取り組みをされていますか。答え、避難所の開設から運営までを地域が主体となって行う避難所運営ネットワークの構築を進めております。問い、 避難所運営ネットワークは何校で構築されましたか？今後の構築予定についても教えてください。答え、避難所運営ネットワークについては、今年度末で15校が構築されます。来年度で松原市内22校、すべての小中学校で構築が完了いたします。まとめ、市民の皆様の命を守るという観点から、防災のための取り組みは、ぜひともどんどん推し進めてください。防犯への取り組みについて、問い、変化する社会情勢の中で、松原市の方が犯罪に巻き込まれないようにするため、どのような防犯対策を行っていますか？答え、防犯カメラの設置推進や青色防犯パトロールカーの巡回などにより、地域の皆様と共同で犯罪を防ぐ環境づくりを進めています。問い、特殊詐欺対策の取り組みについてお聞かせください。答え、町会への回覧、青色防犯パトロール活動での広報活動などを行っています。まとめ、特殊詐欺は増加傾向にあります。現在の啓発活動では行き届いていないという認識で、新たな啓発活動をぜひお願いいたします。災害弱者や若い世代への取り組み等について、公明党藤林真一。問い、災害時における避難行動要支援者名簿の対象外の方への支援は？答え、避難における不安がある人につきましても、希望される場合は名簿への登録を行っている。問い、消防団の増員に向けての取り組みについて。答え、公共施設等へのポスター掲示やリーフレット配布などの広報活動や、消防団加入促進イベントの実施はもとより、団員確保の新たな仕組みづくりを調査研究する。問い、高校生の留学希望者に対する支援制度はあるか。答え、高校生を対象に国際交流事業を実施しておりますので、この事業を継続してまいりたいと考えている。問い、若い世代の自殺対策についてはどのような取り組みをしていますか？答え、中学校において心の健康促進講座を開催するほか、啓発ポスターを新たに作成し、相談窓口の周知を図っている。問い、電話をすることが困難な方に対して、メール等の媒体を利用して相談をすることについて。答え、セキュリティの問題もあるなど課題が多い。相談窓口の周知のほか、ゲートキーパーの養成講座を実施している。問い、情報モラル教育として、SNS ノート大阪のカリキュラム化は？答え、各学校の ICT 活用推進委員の教員が中心となり、中学校区でのカリキュラム化に取り組んでいる。先進的な施策で松原のトータルプランを。公明党頼田真美子。子育てトータルプランより。問い、産後ケアや訪問による家事育児支援の本市での取り組みはいかがか。答え、産後ケア事業は令和元年度から日帰りデイサービスを開始し、令和3年度から宿泊型のショートステイも実施。訪問事業ではファミリーサポートセンターや養育家庭支援事業を実施している。問い、令和4年4月から病後児保育を拡充した病児保育を実施していただいているが、現在の使用状況はいかがか。答え、現在54名の利用者登録があり、29名の子どもが利用している。問い、小中学校の不登校の児童生徒の現状は。 答え、小学校は74名、中学校は113名である。問い、不登校の児童生徒に対する支援について、現在の利用人数や指導者、スタッフの状況はいかがか。答え、現在小学生10名、中学生15名が入室しており、教育相談員1名、理解者・相談者として大学生等のチャレンジアシスタント6名が交代で児童生徒の活動サポートをしている。ワクチン接種について。問い、子宮頸がんワクチンについて今年度から積極的勧奨が再開され、個別に接種勧奨をしていただいているが、現状はいかがか。答え、近年は徐々に増加してきており、年度末までに523件の接種を見込んでいる。すべての世代が安心して暮らせるまちづくりを。大阪維新の会、村川浩介。高齢者の雇用の促進について。問い、少子高齢化が進展し、社会保障費の増大と、労働力不足が課題となっている中で、働く意欲のある高齢者の能力や経験を生かした雇用促進策が必要では。答え、今後の新道地区や三宅西地区の区画整理事業において、雇用の促進につなげてまいります。要望、生きがい作りや敬意な作業だけではなく、高齢者や企業のニーズに即した就労支援をお願いしたい。子どもの貧困について。問い、子どもの貧困の連鎖を防ぐには学習支援が必要だと考えるが。答え、生活困窮世帯の子どもの学習・生活支援事業を実施し、子どもの将来が生まれ育った環境に左右されることのない社会の実現に努めてまいります。要望、子どもたちが豊かな人生と未来を切り開いていくために、必要な施策の充実をお願いしたい。臨時プレミアム付き商品券事業。問い、市民の暮らしや生活を支援するために行われた事業の評価について問う。答え、新型コロナウイルス感染症の影響に加え、物価の高騰の影響を受けた世帯への家計支援や、市内事業者への消費喚起を目的とし、過去最大の規模となる総額13億円分発行し、取扱店舗数も800店舗を超え、幅広く使用できるものとなった。快適で安心安全な街づくりを。松原未来、井上明人。犯罪の未然防止と拡大防止のために。問い、各小中学校設置の防犯カメラの更新等への対応は。答え、学校現場、警備会社と相談し、必要箇所を精査し、防犯カメラの設置・更新に努める。故障等については、速やかに修繕や更新等を行っている。問い、町会等が設置する防犯カメラへの補助はどうか。答え、設置経費の2分の1に相当する額で、補助限度額は1台あたり20万円。また、維持管理にかかる電気代は、全額補助している。問い、市が設置の防犯カメラはある？答え、現在市が設置したものは440台あり、町会等が設置した474台を加えると914台の防犯カメラが市内に設置されている。犬の糞の放置問題について。問い、市としてどのような啓発活動をしているか。答え、市内をパトロールし、簡易清掃活動を行うとともに、駅前での啓発グッズの配布を実施。また、 飼い主へ送付する封筒への啓発文章の掲載、犬の形をした黄色い啓発看板の配布等を実施している。問い、イエローチョーク作戦という方法もあるがどうか。答え、一定の抑止効果があるとの情報もあるので、制度設計も含め調査研究したい。要望、飼い主への直接的な働きかけとして、啓発文章を印刷したお散歩グッズを入れる手提げ袋を啓発グッズに加えていただきたい。以上です。令和4年第4回定例会、議案と結果。全会一致の議案等、件名、結果の順にお伝えします。令和4年度松原市一般会計補正予算第8号、可決。令和4年度松原市国民健康保険特別会計補正予算第3号、可決。令和4年度松原市下水道事業会計補正予算第1号、可決。松原市都市公園条例の一部を改正する条例制定について、可決。令和4年度若林2丁目調整地池調整地築造工事請負契約について、可決。スケボーパーク松原に係る指定管理者の指定について、可決。松原市一般職の任期付き職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例制定について、可決。一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について、可決。教育長の任命について、同意。子どもの新型コロナウイルス感染症対策における差別や圧力防止対策の強化を求める請願、採択。子どもの新型コロナウイルス感染症対策における黙食ルールの見直しを求める請願書、採択。以上です。賛否が分かれた議案の結果、森田夏江議員日本共産党は議長のため通常採決に加わっていません。賛否同数の時のみ可否を決定します。会派議員名、公明党太田和幸、藤林真一、依田真美子、河内徹、日本共産党池田幸典、植松英治、野口真知子、森田夏江、松原未来、井上明人、笹本裕二、松井育人、橋本邦久、大阪維新の会、村川康介、久保孝成、鍋谷聡、自由民主党、中田康人、池内秀人、無所属、河本真一。議案、令和4年度松原市一般会計補正予算第9号、議決結果、可決。賛成は公明党、日本共産党、松原未来、自由民主党、無所属、河本真一。反対は大阪維新の会。議案、松原市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例制定について、議決結果、可決。賛成は公明党、日本共産党、松原未来、自由民主党、無所属、河本真一。反対は大阪維新の会。議案、特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例制定について、議決結果、可決。 賛成は公明党、日本共産党、松原未来、自由民主党、無所属河本真一、反対は大阪維新の会。議案、加齢性難聴者の補聴器購入に対する公的補助を求める請願書。議決結果、採択。賛成は公明党、日本共産党、松原未来、自由民主党、無所属河本真一、反対は大阪維新の会。以上です。常任委員会での質問です。福祉文教委員会協議会で2名、総務建設委員会協議会で2名の委員が市に対して質問しました。家庭の経済的負担と児童の身体的負担を同時に解消できるランドセルのリュックサック化を、池内秀人、松原の保育行政の改善を、子どもの学ぶ場すべてにエアコン設置を、野口真知子、安全安心快適な道路の維持補修を、幼稚園跡地は雨の日公園など子ども施設へ、植松英治、人と猫が共生する松原市実現に向けた取り組みと、元奄美ヶ丘幼稚園用地売却について、池田幸則。以上です。3月定例会の予定。2月27日本会議初日、3月7日から10日本会議、代表質問個人質問、13日から16日予算特別委員会、20日、常任委員会福祉文教委員会、22日、常任委員会総務建設委員会、27日、本会議最終日。以上です。以上で声の議会だよりを終わります。なお、音声役は松原市朗読研究会の安江信子でした。松原市朗読研究会新会員募集のお知らせです。皆様、いつも声の議会だよりをお聞きくださいましてありがとうございます。松原市朗読研究会では新会員を募集しております。あなたも声でボランティアをなさいませんか？視力などに障害のある方のために、広報松原や小説などいろいろな図書を音訳しています。これから一緒に勉強してみませんか？年齢、性別、経験は問いません。詳しいことをお知りになりたい方は、電話 072-334-3785 三好までご連絡ください。